はい、では後半戦の方に入ってまいりましょうか。はい、はい、後半、高校ですね。高校は僕の方が話題提供ということで。
お願いします。
はい、最初にガリオさんの方が割と固めの話題、まあ共感っていうのはね、学術で一つのでかい分野ですから、そっち
確か
の
に。
方でやってたりもするのですが、まあ僕の方は割となんかカジュアルな話題なんですけど、
ちょうどよかったじゃないですか。
ちょっとまあ分からないことっていうのがね、このラジオダイアログ、まあプロジェクトダイアログの、あれな、そのなんだ、でかいテーマってことなんで、まあ僕も分からないことを一個持ってきたってことですね。で、何が分からないかっていうのは、医者に相談するのってすごい難しいなって最近思うんですよね。
なるほど。
っていうのは、例えば僕、まあ、胃が悪かったりするんですけど、まあ、すごい幼少の頃からずっとなんかこう、まあ、吐き気とかがするというのがあって、で、あ、これって病気かもしれないって20代になって思い始めて、いつ行くべきかみたいな、いつからですかって聞かれたのがめっちゃ怖いわけですよね。すごいずっと昔からなんですよねとかいう、答えるのもなんか嫌だし、みたいな。とか、まあ、あと僕、目悪いんですけど、目の検査というか、メガネを作るときに、いろんなレンズを合わせることがあるんですけど、そのときに、見え方の検査をするわけですね。それで、なんかこう、赤い背景の中の渦巻きと、同心円と、緑色の背景の同心円、どっちが見やすいですかって言われるわけですよ。見えやすいってなんだろうっていうのがよくわからんのですね。
まあ確かに
これを相談されても困るとは思うんだけど、なんだろう、すごい自分の見えやすいってどういう状態なんだろうって自分の中でうまい感覚がない時に答えづらいなーって、割と医者ってそういうところあるじゃないですか。自分にしかわからない痛みとかなんかこう、まあ、悩みでもないけど、それを伝えなくちゃいけないっていうのはすごい難しい。
確かになんていうか、内科的な診断の時って、なんか、例えば腹が痛いっていう時は、なんか、お腹のどこら辺が痛いですかみたいなことを聞かれるじゃないですか。どこら辺っつってもなってなるじゃないですか。なんか、
まあ、だいたい全、みたいな。割
な
と
んかね。
頭痛とかも、なんか全体が、ああ、みたいな時があるじゃないですか。
で、なんか、どういうふうに痛いですかもあるじゃないですか。キリキリ痛いとか、こういう感じで痛いみたいな感じのことを聞かれたりするんですけど、キリキリ痛いっていうのも わかんないですよ
ようわからんのですよね。いや、それすごいなって思うんですよね。やっぱなんだろう。ねえ、見えやすいって何ですかって聞くわけにもいかないじゃないですか。
なかなか ね。
なんか場所が場所だからね。どっちかが見えやすいはずなんだからっていう前提のもとにその質問がなされてるはずだからね。
まあ、そうだよね。
きっとね。いや、それはすごい難しいなーっていうのが最近の感覚で、まあちょっとなんか、はい、トピックとしてなんですけど。
医者のかかり方ね。
一緒に。なんかイエスノータイプの質問じゃないな。なんか見えやすい。どっちが見やすい？わかんない。どっちが聞こえやすい？わかんない。なんかすごい主観的なものってわかんないなと思うんですよね。
確かにね、なんか、なんだろう、まあ、その医者の方も手を焼くケースとしては、不定愁訴ってあるじゃないですか。
不定愁訴。
不定愁訴って言って、愁訴っていうのは、まあ、その病気の訴えとか、どこら辺が痛いとか、どういう感じで苦しいとかっていうのが愁訴なんですけど、不定愁訴なので、患者自体もいまいちよく分かってない感じの訴えなんですよね。なんかよく分かんないけど、胸が苦しいとか、なんかよく分かんないけど、頭が痛い。腹が痛いとか熱が出てる気がするとかそういうことですよね。そういう患者さんが来たら医者はやっぱり困るらしいんですよね。
いや、まあ、困るよね。患者も困ってるんだけどさ、みたいな。
そういうのってね、やっぱり意外とその西洋医学では難しくて、解決の仕方が、
ほう。まあ、そうですよね。
実際西洋医学って、まあ、病気とか怪我とか を特定して、でそれを治すノウハウがあって、でそれに従ってれば、まあ、治るわけじゃないですか
基本的には。
うん、で不定愁訴って患者さんが言うこともよく分かんないし、で調べても特に何もないんですよね実際のところ。 だからあの西洋医学では治せないんですよね。治せないっていうか、あの治すべきポイントがないので、うん、なんだろう、治すっていう行為が完結しないというか、
なるほど、なんとなくこうもやっとした、
うん、
なんか特定の疾患、なんか自律神経失調症とか、なんかその辺のなんかカテゴリーに入るんですよね、
う
ん、きっとね。
そうそう、そういう感じなんですよね。実際自律神経失調症とかって、その不定愁訴が多い人に、なんというか、やはりあのどこが病変かわからないけど、しかし実際苦しんでるんだからということで、その病名を与えるようなところもあるんじゃないかなと思ったりしますけど、
ね、そういうのはありますよね。そのとりあえず名前をつけてみようみたいな。
まあ、今のなんかね、その医療、なんていうのかな、あの医療情勢というか分かんないけれども、やっぱり診断名がつかないと、あの、
うん、薬もね、
うん、薬もそうですね。
薬が保険適用なるかどうかみたいなね。
いや、これはなかなか難しい。
難しい。いや、ぜひなんかこうやってうまくやれば、医者にうまく相談できるよっていうのがあれば。ね、教えていただきたいですよね、そのリスナーの方にもね。
本当にね、なんか
本当に困ってるんで。
なんか私はその不定愁訴のプロだみたいな感じの、あるいは医者の人から私は不定愁訴をこう処理するみたいなのがあればありがたい。
あればすごい助かるんですよね。そのやっぱり分かんないから困る。なんかイライラするっていうだけでこう病院来られても、多分医者の方も困ると思うんですよ。
まあ困るだろうね。
ちょっと頭痛がするんですけどとかっても、なんかいや、その辺のテクニックでもないですけど、なんかね、いい方法欲しいですよね。
確かにね。
これ若干ちょっと共感の話もさっきのと絡むよなっていう気もしますよね。
まあ確かに。
なんとなくこう、でも多分。まあ、自律神経失調症は多分共感でなんとかなる問題ではないけれども
、まあ、解決ができるかどうかは別だけれども、
ちょっと関係してそう。
でもこれに関してはね、なんか共感っていうよりは常識の話なんじゃないかと思うんです。
常識、
いや、なんか見えやすいですかって言われた時にあっさり答えられる人もいると思うんですよね。どっちが見えやすいですかって言われて、それって多分医者と患者の間に常識の共有ができてると思うんですよ。
ほう、
見えやすいっていうのはこういうことだっていうのがお互いに分かってるのでスムーズに話が進むんだけど、常識が共有できてないと、なんか見えやすいですかって言われても、え、見えやすいって何みたいな感じになってしまう感じだと、多分その常識が共有されてないので話が噛み合わないと思うんですよね。
なるほど。いや、あるんですかね、そういう常識って。僕、いや、毎回医者に行くの怖いんですよね。怖いんですよね。いや、やっぱ分かんないこと聞かれるの怖いじゃないですか。
まあそうだね。
で、そしてお医者さんってやっぱ偉い感じするじゃないですか。
まあそんな感じしますな。
だから下手なこと言えないけどみたいな、これこの情報はいるのかなみたいな感じで、こういうのもあるけどみたいな。
確かに確かに。
なんか、いや、あれですよね、病気とかになったら不安になって、ちょっと一応まあ最近ネットが発達してますから、いろいろ調べたりするわけですけど、それで見てみて、自分これなんじゃないかなって思ったりするけど、でもそういうのって医者に言えませんよね、なかなかね。
まあね、そういうことを言う患者さんもいるみたいですけどね、なんか私が調べたところによればみたいなことを。
なんかそれってなんかこう、お医者さんに対してなんかこう、向かってさせてしまうかなっていうのもあるし。
まあ確かにね。
でもやっぱ情報って言ったら、まあ患者の方が自分自身の体に関する情報を持ってるわけで、そこを うまくねコミュニケーションするっていうのは本当は必要なんですけどね。
ねえ、
やっぱ言葉にできないんですよね、なかなかね。私はあなたじゃないんでみたいな。
まあやっぱりなんか究極的にはやっぱり私の気持ちはあなたに分かるはずはないのだ。
そう
なかなかね、
そこは難しいな。いや、でもやっぱ高校っていうのはすごい、なんだろう、医療ってやっぱりお金が向けられる分野だから、発達してて誰かが回答を持ってるかもしれないですよね、やっぱりね。
まあそうなんじゃないかなと思うけど、でもどうなんだろう。なんかでも実際 内科の診断でそういうことを聞いてくるわけですよね、まあ、眼科でもそうだけど、
うん、
そういうことを聞いてくるっていうことはやっぱりその問いには多分意味があって、
うん
ね、その問いに正確に患者がちゃんと回答していればその疾患とかを見抜けると、
うん、
いうことなんだと思うんだけど、
いや難しいですよね。テストといえば僕目の話題ばっかり振ってあれなんですけど、目悪いからなんですけど、うん、視力検査をすると、うん、テストの成績はいいんですよ。
ほう。
でもあれなんですね、わかんないというか、
はあ、
これわかんないけどわかるみたいな感覚があって、目では見えてないけどこれは多分右側だなみたいなのがわかるんですよね。
あのランドルト管のあれ、
ランドルト管です、そのランドルト管です
、うん、
C のやつですね、
うんうん、いや、まあ、なんとなく分かる気はするけど、
うんうん、あの乱視だからこう見えないけどでもこれはこっちじゃんっていうのがこう頭の一部では分かっていて、でも目では見えとして主観的な感覚としては見えてないんですよ、
うん、
だから文字とかもその本とかも読んでて、ああ見づらいなって文字は読めるんだけど、うん、見えにくいっていうのがあって、そういうのってなんかね難しいなって思うんですよね。一回医者にも言ったんですけど、目疲れ目ですかねみたいな感じで、
まあそうなりますな、
ない感じ
で、またあのビタミン C だかなんだかの目薬をもらうぐらいの治療しかない感じですよ。
そういう主観的にこう見えとか聞こえが悪いってすごい立ちが悪いなと思うんですね。
確かに、ね、他人の視界を共有するなんてことはないわけじゃないですか、
うん、
この世界では
今のところね、
今のところはね、まあ、もしかしたらあれかもしれないけど、その脳の電気信号を解析して誰かの視界を再現すると
俺の目を盗んだなですね
こんな感じで実際ね、そういう技術が出てくるかもしれないけど、今のところはまあ分かんないからね、うん、いやまあ主観性問題
というふうに、究極的にはそれですよね。 もうちょっとなんかこうアカデミックな話になると、あの脳量、その右右脳と左脳の掛け渡しを切断した人で、
うん、
なんだっけ、右目の視野と左の視野で違うものを見せるとか、いろいろそういう研究があるじゃないですか、うん、
ありますね。
あれとかで自分では分かんないのに分かってるっていう、やっぱあそこでも気持ち悪い感覚が出てくるんですよね。
あれもね、もうなんかどっちがどうあったか忘れましたが、右目はその
左かな、
左側の脳の支配だから、何だったかな、右目で見てるものは言語ができるけどみたいな感じのがありましたよね、うん、左目で見てるものは何か分かってんだけど言語化ができないみたいな、
ゲシュタルト的な処理ですよね、右脳はね、
うん、だから形とかの理解とかは右側の方がいけるのかな、うん、なんかまあそんなのって思うけども、
なかなかなと、やっぱ本人の主観的な見えっていうのと自分の、うん、無意識も含めた相対としての知識ってのがずれてくるから、うん、
確かに、
うん、いやこれは結構やっぱ究極のわからない問題だと思うんですね、やっぱりね、
まあ、
ってのはね、
ねえ、なんか、
ところね、
これ以降そのわかるという時代が来るのかというレベルのわからない問題ですからね、
うん、やっぱ主観的なものを客観的なものに接合できるかっていうのはやっぱすごいビッグクエスチョンだけど、うん、ちょっとそれはちょっと専門の人がねいればね、
まあ、
ぜひ詳しいコメントいただきたいところで
確かに、ね、
我々はそんなに詳しくない、
うん、まあ僕らはねそんなに専門家じゃないからあれだけど、うん、
そうですね、うん、やっぱりこの自分は分かるけど相手は分からないとか、自分は分からないけど相手は分かるみたいなね、
うん、
ところをどうやってうまくコミュニケーションというかつなげるかみたいなことですよね、
うん、確かにね。でもそういうことはね、なんというか、なんだろう、もっとなんというか分かりやすいこともあるじゃないですか。例えばその生まれつき目が見えない人ってやっぱり存在するわけで、
うん、
そういう人ってやっぱりそのまあその視覚に頼った生活をしてこなかったわけじゃないですか、うん、今までずっと、
うん、
そういう人のなんだろう持ってる主観的な世界って多分僕らと全然違う、
想像できないよね、
うん、想像できない世界が多分ある。まあ多分なんか視覚以外の五感を使った世界になってるんだと思うんだけど、うん、でもそれぐらい大きな差じゃなくても本当に人が二人いたらね、あの、うん、一方には感じれて一方には感じれない世界ってあるわけじゃないですか。
そうですよね。なんかね、まあ、モスキート音とかでもいいですよね。
ああ、そう、モスキート音ならいいですよね。
うん。
あれもやっぱり聞こえてる人と聞こえてない人ではやっぱり、うん、なんだろう、主観が違うというか、なんだろうね、世界でモスキート音は鳴ってるのに、
うん、
それに気づける人と気づけない人みたいな感じの。
やっぱあるからね。
うん。
いや、それってやっぱり、面白いですね。だから僕が今こうやってしてる、まあ、この我々2人の会話を聞いて A という人にはと B という人には全く違うものが聞こえているみたいな、まあ、それは中の処理にもよると思うんですけど、
うん、
実際に同じ A を見て違う処理が行われてるとかね、
うん、
いやそれっていやでも結構あると思うんですよね、
うん、
だから意味的な処理で A を見てる人もいれば本当に視覚的な処理がメインでやってる、
うん、
まあ意味的な処理っていうと言語的な処理で、そのやっぱ昔の絵画とかだといろんなものがいろんな意味と付与してるからイメージですよね、まさにね、
うん、
その複合体として見れるわけだけど、現代の我々が見るとただの絵みたいな、
うん、
そういったなんだろう、見る人のそのね内的な違いによってそもそも世界が違う、うんっていうふうに、っていうものであるはずなのにうまく社会が動いてるってことがやっぱり不思議。
いや、やっぱ結局はやっぱり、なんていうか同じ人間で、大半の遺伝子を共有してるから、やっぱりみんなあんまり変わらないことは変わらないんだとは思うんだけど、細かく見ていくとね、差は大きいところもあるだろうか。
いやいや、やっぱあると思うんですよ、違いって。
うん、いや、あるでしょうね。当然
ね。あるにはある。うん、ただその違いをうまくいい例で表すのは難しいですね。やっぱね、
うん、
A さんにとっての世界と B さんにとっての世界は全く違いました。
うん。
うん、なんか、それ以上やっぱ会話が進まないですよね。
まあ。
想像がつかないから。
いやでも普段なんていうかね、普通に暮らしてるとそういうことに、まああんまりそういうことをあんまり意識せずに暮らしていけるんだと思うんだけど、やっぱりまああれでしょう、その医者にかかるときにそれが分かってしまうんでしょ
う。そうそう、
自分の主観というものを客観的に説明するときにあれと思うわけですよね。
見えやすいって何みたいな。うん、いやそれはい、重要な問題です、個人的にもね。
まあでもこれはまあね、実学的に意義がある。どうやってその、医者とうまくコミュニケーションを取
るっていうのと、うん。いや、不思議ですよね。60億人もね、まあ、今70億でしたっけ、人がいて。
増えたですよね。
うん。それぞれが違う世界を持つ。多分違う世界を持って叱るべきだと思うんですよね、やっぱりね。
まあ、持ってるはずですけどね。
本当はね。で、それが同じものとして見える。見えるっていうか、見えることになっているってことがやっぱりすごい、
うん、
なあ人間なあっていう。
まあね、確かに、
うん、見えることにな、同じものがあることになってるんですよ
ねえ、同じ、うん。よくあれですよね、なんか話したりしましたけど、共同注視ってあるじゃないですか、
ジョイントアテンション、
ある人が、ねえ、あれ見てあれって言ったときに、
うん、
もう一本の人が、え、どれどれって言って、あれねっていう風に気づける人と、え、どれどれ、うん、どれみたいな感じでずっと気づけない人みたいなのがあって、
うん、
共同注視がうまくできる人は、まあ、すぐに相手が指してるものを気づける人で、あんまりできない人はいつまでやってもわからんみたいなことがありますけど、
うん、
あれもね、意外となんか、相手の視覚をジャックしないとわかんないと思うんですよね、共同注視って。
うん、相手から見たそれみたいなのがね。
相手から見た視点をやっぱり若干その共有していないと、なんかどれを指してるかっていうのは結構分かりづらくて、
それってどうなんですかね、自分が見てる視界っていうのがものすごく強くて抑制できなくって、その相手のことをシミュレートしてもうまくいかないっていうのか、そもそもシミュレートがうまくいかないのかっていう、う
ん、どうなんだろう、なんかまあ、ジョイントアテンションは共同注視とかだったら、まあ、より共感性みたいな話なんだけど、そうだね。でもこれもなかなか、共感性にしても、なんか、あるけれども、まあ、シミュレーションが上手なのか、
うん、
相手の感情を呼ぶのが上手なのかっていう、
うん、
とはよく言われますよね。なんか、 その、相手の立場に自分がいたらどうかっていうのをシミュレーションして相手の感情を読むっていうタイプの人と、
うん、
まあ、そもそも相手がその転んで泣いてる姿を見て、もうその感情というのがなんかであれで伝染するかのように、
うん、
あの自分の体にも入ってきて同じく悲しい気持ちになるっていう、どっちがその共感性のなんというかプロセスというか、
まあコアなのかというか、
よく言われるけれども、なんか共同注視に関してもまあそうなのかもしれない。なんか極めてなんというかロジカルに、
うん、
あの相手の視点に自分が立っていればどうだろうということをカチカチと計算して共同注視を完成させる人もいれば、うん、なんかもっとあの ひとっ飛びに相手の視界をジャックできる人もいるのかもしれないし、
難しいですね。僕やっぱ共同注視苦手で、
うん、
他の人の指してるところわからないんですよね。難しい。でもそれってシミュレーションが苦手なのかなっていうのは、やっぱそもそもわかんない。そもそもわかんない。実際指で指してるって時に、その、本当にその直線を指していっても、本当にそこにはないかもしれないし、みたいな。
まあね。まあ共同注視自体はなんか結構小さい頃から完成するわけじゃないですか。
うん、
だからまあ、おそらく生徳的な能力である比重が大きいような気はしますけどね。できるやつはできるし、あんまりできないとあんまりできないのかもしれない。
やっぱ、なんなんですかね。やっぱ、共同注視、ね、してる人は、してる人というか、まあ、得意な人は、やっぱ、他の人の視界も、自分の世界観の中に、ある程度取り入れてるというか、なんというか、考慮がされてて計算しやすいってことなのか、よくわかんないですね。
どうなんだろう。
まあ、分からないことを探求するっていうので、まあ、分かんないっていうのに大体押し付くのがこのトークなんですがね。
ああ、
まあ、
ああ、そうだね。
そういうのを楽しんでいただければと思います。
あれ リスナーが楽しんでるかどうかというのが極めて謎な感じで、
極めて謎なんですが、ちょっとまあ、はい、
まあ、仕方がないね。
仕方がない。まあ我々も手探りなんで、あの最初にね説明があった通りね。
確かに
すごい、うん、意外となんかトピックが共通してて面白いですね。
なんかそうだね、あんまりなんていうか無理やり合わせにいった感じもなく、
うん、
トピックがあってなんていうか全体性が保たれた感じも、うん、
最初共感でおっとこれは固いワードが来たっていうふうに思ったけど、意外とスルスルと来ましたね。
まあよかったよかった。